これからモテるようになっていきたいっていうのがあると思うんですけど、そのためにじゃあ要はモテてる状態って何なのかっていう、このモテてる状態っていう定義、要は僕たちがたどり着きたいゴールの定義っていうのをしておきたいんですね。そうしないと、あさっての方向に努力してしまう可能性があるんで。で、モテてる状態っていうのは要は交換なんです。
交換？
うん、トレードですね。
ああ、はい。
で、どういう交換かっていうと、
はい。
すごくシンプルに言うと、男性的価値をたくさん持っていて、女性的価値が欲しいなと思ってる男性と、
はい。
女性的価値をたくさん持っていて、男性的価値が欲しいなと思ってる女性。
はい。
うん。この二人の人間がいたときに、お互い欲しいもの同士を交換するから男女関係ってものが成り立つんです。
はい。
ね、大事なのはお互い欲しいものを交換してるんですよ。
はいはい、うん。
女性も女性で自分のために男性的価値が欲しいなと思ってるんで交換してるんですね。
はい。
うん、ここをちょっと理解しておいてほしくて、で、はい、この時により多くの女性が欲しがってる男性的価値っていうのをたくさん持っている男性は。
はい、
交換相手が増えますよね。
はい。
うん。だからそういう場合は、より多くの女性と交換できるんで、より多くの女性にモテるわけですよ、その男性って。
はい。
だから、まあ、より多くの女性が欲しがってる男性的価値を手に入れていくっていうのが大事なんですね。
はい。
絶対的なルールとして。
はい。
で、その上で、よくある NG 例。良くない例として、
はい、
モテない男性がやってることなんですけど、
はい、
女性が欲しがってる男性的価値知らないし、はい、それあげる気もないんだけど、女性的な価値だけくださいって言ってるってことなんですよ。
はい、なるほど。
うん、モテない人って。
交換にできないですね。
うん。で、もし、はい、その、さんが、
はい、
女性だったとして、
はいはい、
目の前の男性が、いやー、あなたが欲しがってる男性的価値は僕知らないし、それをあげる気もないんだけど、あなたは女性的価値だけちょうだいって言ってきたらどう感じます？
いや、無理ですね。
無理。どう感じます、
はい、感じますって、ずうずうしいっていうか。
うんうんうん。この人ずうずうしいなって感じるってことですか、
まあ、そうですね。
うんうん。要は好感度が下がる感じですかね。
そうですね、そうですね。
ちなみに交換はしないですよね、多分。
交換はしないですね。うん、
で、要はこれって、まあやってることが泥棒なわけですよね。
はいはいはいはい。うん、
価値は上げないけど、価値だけよこせって。で、はい、まあそうなるとそもそもじゃあ、それは上げませんよってなると思いますし、
はい。
まあプラスで、あ、この人ってこういう泥棒みたいなことやってるのに、なんか他の人から見たらどう映るかすらわからない、そういう視点の低い人間なんだなっていうのが、相手に伝わって、はい、
そうですね。
うん。人間的レベルの低さを感じて、好感度まで下がってるわけなんですよ。
はい、はい。なるほど。
で、男女関係って要は交換なんで、交換しましょうっていうオファーを僕らはいつもやると思うんですよ。
はい。
セックスしようもそうだし、ご飯食べに行きませんかもそうだし。
はい。
うん、何かを交換しませんかっていうオファーなんですけど、このオファーがうまくいってない時、要は女性が自分の期待通り動いてくれなかったなっていう時って、この NG 例と同じことやってる可能性あるなってチェックする必要があるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。今自分泥棒してないかなっていうのを。
はい。
ちょっと考えてみなきゃいけないんですね。
はい。
で、この時に男性的価値、相手が欲しがってる、女性が欲しがってる男性的価値何なのかって知っとくのが大事なんですよ。
はい、はい、はい、はい、はい。
で、これが分かってれば、もし自分が持ってるんだったら、あげることができるし。
はい。
もし自分が持ってないんだったら、じゃあそれを仕入れてくればいいわけですよね。
仕入れですか？
うん。なかったら、それを持ってくればいいじゃないですか。
はい。
ないんだったら、それを誰かから勉強したりとか。
ああ、そういうことですね。はい。わ、うん、かりました。
習慣として身につけたりできますよね。
はい。
うん。でも逆に、この女性が求めてる男性的価値を知らなかったら、
でもそもそも成長できないですね。
知らなかったら、例えば、もし自分がすでにそれを持ってるとしても、
はい。
別なものをあげちゃったりするかもしれないじゃないですか。 で、嫌がられるとか。で、持ってなかったとしたら、もうなんかそれを、まあ、ほぼほぼ見つかんないですよね。
はい。
うん。偶然しかないわけですよ。
そうですね。
うん。なんで、これが何なのかっていうのを知っていくのが結構大事なんですね。
はい。
で、どうせだったら、より多くの女性が持ってるであろう、欲しがってるであろう男性的価値っていうのを手に入れていった方がいいわけです。
はい。
ここまで大丈夫ですか？
大丈夫です。
うん。ここ、本当に基本の部分なんで。
はい。
で、その上で、まあ、要は交換ですよと。ビジネスとかお金稼ぎとかも、まあ全部この交換で成り立ってるんですけど、
はい、はい、はい。
で、この交換上手になっていきたいわけですよ。
なるほど。
うん。なるべく上手に交換していきたいわけなんですけど、はい、この交換を上手にするテクニックをこれから話していきます。
お願いします。
はい。で、女性と、その女性的魅力を上手に交換する方法でもあるし、
はい。
この方法を磨いていくと、ビジネス、要はお金稼ぎってのをどんどん得意になります。
はい。はい。
僕の場合は、もう月に100万、200万とかは普通に稼げる、感じですけど、お金稼ぎ自体も得意な方なんで。
はい。
でもそれは、基本的にナンパと一緒なんです。女性関係と一緒なんです、はい、やってることは。
はい。
で、それの奥義というか、テクニックをこれから伝えていきます。
はい。
説得の奥義って言います。
説得の奥義
ですね。うん。説得の3ステップですね。
3ステップ、はい。
で、さん、説得って聞いてどういうイメージがありますか？
説得ですか？
はい。
いろいろプラスなイメージもあるよ、マイナスのイメージもありますね。
どんなイメージですか？
プラスって言いましたら、まあ、コミュニケーション力が高い。
うん。
まあ、相手の欲しいものを知ってる。
うん。
ですね。観察力。まあ、要するに観察力も書いてますね。
うん、うん、うん。
まあ、マイナス方面から言ったら、
うん。
まあ、相手の気持ちを考えないで発言する部分もあったりして、
うんうんうんうん、
そこは自分の気持ちを優先して発言する部分が、
うん、
もあるし、
うん、
人思いがもうちょっと足りないっていうのはマイナスですかね、
うんうんうん、
では僕の考えです。はい。
まあいいところもあれば悪いところもあるんじゃないかって思って。
そうです、そうです。
じゃあこの説得さんっていう人がいたとして、
はい、
説得さんの好感度って10点満点中何点ぐらいですか？
それは何を説得されるかによります。
うんうんうん。ものによるってことですか？
そうですね、完全に。
うんうんうんうん。じゃあさんが説得されるわけじゃないとしたら、
一人、あ、僕は第三者として見てて。
そうです。
もうそれはなんかナンパ見てるような感じですね。
うん。何点ぐらいですか？ 5 点ぐらいですか？じゃあ。
そうですね、そんぐらいですね。うん、
中立
で、ね。どちらかも入れない、言えないみたいな。はい。
うんうん、なるほど、了解です。で、まあ、いい面もあれば悪い面もあるよねって思ってるってことなんですけど、
はい。はい、
まあ、僕が使ってるこの説得の奥義っていうものの説得っていうのは、はい、やったら基本的に相手に感謝されるものです。
おー。
うん。要は何か特定の行動を取ってほしいなと思って説得するわけですよね。
はい。
でも、
そうですね。
その説得をすると相手に感謝されます。
へ
え。で、断られたらどうしようかなとかいう不安とか、
はい。
嫌われないかなとか怒られないかなとか、
はい。
そういったものからそういった気持ちが減ります。
おお。
そういう説得のテクニック。
はい、めちゃくちゃ知りたいです。
で、これを話していくんですけど、はい、まあ、3ステップなんで時系列があるわけですね。
時系列、はいはいはい。
うん、で、僕の場合、出口、通路、入り口っていう3つの時系列に分けていきます。
出口、通路に入り口ですね。
そうです。で、この説得の奥義の出口、はい、要はゴールですよね。
はい。
で、
は
い、まあ一般的な説得って要は相手に何か行動を強制するとか、
はいはいはい、
そういうイメージがあると思うんですよ、一般的な説得のゴール。そうです
ね、はい、
で説得の奥義の説得の出口っていうのはどういう状態かっていうと、
はい、
こちらが取らせたい特定の行動によって 相手の願望が近づく、手に入るっていう風に相手が分かった状態のことです。
うん、
もう一回言いますよ。
あ、はい。
何か説得したい特定の行動によって、
はい、
相手の願望、相手の願望が近づく、手に入るなっていう風に相手が理解した状態。
ああ、なるほど。
うん。この状態が説得の奥義の出口です。
はい。つまり相手が欲しいものに近づく。ん？
うん、そう。だ、要は、何か説得したい行動があった時に、それやると、あ、私の人生良くなるなっていうふうに相手が思うってことです。
なるほど。
うん、はい。この状態を作れたら、あの、相手はほっといてもやります、それ。
そうですね。
ほっといてもやるし、やっちゃダメだよって言ってもやります。
はい。
隠れてやります。だから、強制、強要、お願いが一切必要ないってことです。この状態を作れたら。
はい。
だから、この状態を作っていくんですよ。
はい。
じゃあ、この特定の行動によって相手の願望が近づく、手に入るって相手が理解した状態を作るために、絶対に必要な前のステップって何だと思います？通路。
それは通路なんですか？
うん。
まあ、まず相手が欲しいものが何かを知らないと。
うんうんうん、そうです。だから、はい、通路で絶対に必要になるのは相手の願望の理解なんですよ。
はい。
相手の理解じゃなくて相手の願望の理解。
あ、なんか違うんですね。
うん。だって相手理解したって願望を理解してなかったらしょうがないですよ。
はい。
出身がどこでとか知っててもしょうがないんで。
なるほどなるほど、
はい、相手の願望を理解してるかしてないかなんです。
はい。
要は何を幸せと思ってて、何を不幸だと思ってるのか。要は、プラスは何で、マイナスが何か。
なるほど。幸せと不幸。はい。
で、プラスを増やして、マイナスを減らしていきたいわけですよね、相手は。
そうですね。はい。う
ん、これを知らないといけないんですね。
はい。
で、じゃあなんで願望が必須かっていうと、例えばなんですけど、あの、さんがおにぎりを売ってるセールスマンだとします。
はい。
100円のおにぎりを120円で売ってるセールスマンです。
はい。
で、この時に、さんの目の前で男性がいて、その男性が、いやー、お腹すいた、お腹すいた、おにぎりが食べたいってギャーギャーギャーギャーって騒いでたら、
はい。
このおにぎりを120円で売ってあげますよって、いりませんかっていうの、楽ですか？難しいですか？
楽ですね。
楽ですか？うん、
はい、
うん。楽ですよね。
はい。
まあ、めちゃくちゃ楽だと思いますし、
はい。
なんだったら、絶対感謝されるなってのもわかりますよね。
そうですね。
うん。ほぼ断られないだろうなって思いますよね。
はい。
うん。じゃあ逆に、また今度、さんの目の前で男性がいるんですけど、今度その男性完全無表情なんですよ。
おっと。
完全無表情で、口から何の音も発してないんですよ。
はい。
その状態で、さっきと同じ、このおにぎりを120円でいりませんかっていうことに対しての摩擦、要は言いやすさってさっきより増えてます？減ってます？
言いやすさは減ってますね。
うんうん。言いにくいですよね、さっきより。
はい。はい。
どんな感情ですかね、なんか。断られたら嫌だなとかあります？
売れなさそうだな。
うんうんうん。なんか、はい、例えばこのおにぎり120円でどうですかっていう風に聞いてみた結果、相手がお腹空いてたら喜んで買ってくれるだろうし、
そうですね、
うん、相手がお腹空いてなかったらなんか嫌がられるかなとか、断られるかなとか、
はいはい、
あとは迷惑がられるかなとか、
はい、
いろいろ嫌な予想もつきますよね。
そうですね。
だからさっきよりも言いにくいと思うんですよ。同じ言葉を口から発するだけなんですけどね。
はい。
うん。この違いは何ですか？
まあ、相手の願望、違うか、欲しいものを最初に知ってるかどうか。
そう。だから願望の理解ってすごく大事なんですよ。
はい、そうですね。うん、
で、僕らが何か相手にオファーすることってあるじゃないですか。女の子だったらホテル行こうよもそうだし、
はい、
あの、ご飯行こうよもそうだし、これ買いませんかっていうのも全部オファーだと思うんですけど、交換しませんかっていう。
そうですね、うん、はい、
この時に相手に何か言いづらいなとか、あとは言うのが怖いなとか、そういう感情を感じてるってことは、この前のステップがミスってるんです。
出口ですか、あ、通路ですか、う
ん、出口がやりづらいってことは通路、要は相手の願望の理解が足りてないんですよ。
なるほど、
うん、知らないからなんです。
そうっすね、
はい、
そういうことか。
だから説得を頑張んなきゃいけないんじゃなくて、理解を頑張んなきゃいけないんですよ、説得するときは。
そうですね、はいはい、
わかりました。
わかりました。
じゃあその上でこの願望を理解していきたいわけですけど、じゃあこの前、相手の願望を理解するために必要になるのは何でしょう。
入り口ってことですか。
そうです、入り口。
相手の願望を理解するために何が必要。
うん、
まあ、相手とのまず接点ですか。
接点、うんうんうん、要は相手との関係性が必要になりますよね。
はいはいはい、
うん、だからここは要は相手の願望を知れるだけの関係性が必要になるんですよ。
なるほど、そうですね、う
ん、例えば道端で駅前とかで知らないおっさんに声かけられて、あなたの願望何ですかって聞かれたら怖いと思うんですよ。
はい、
うん、それ通報案件じゃないですか。
おっしゃる通りです。
で、願望は教えたくないですよね。
はい、
だからここで必要になるのは関係性作りなんですね。で、はい、まあ相手の願望が理解できないとしたら関係性がちょっと弱いんですよ、まだ。
なるほど、
うん、だから聞けるだけの関係性を作んないといけないんです、最初に。
なるほど、はい、
うん、だからよくナンパとかで言う和みましょうねとか、相手とのラポールを大事にしましょうねとかいうのはこの辺のテクニックなんですね。
ああ、はい、
うん、でちょっと整理したいんですけど、要は出口が説得、
はい、
紐付け行為、相手の願望とこちらの特定の行動を紐付ける行為で、
はい、
通路が相手の願望の理解、
はい、
で入り口が相手との関係性、願望を聞けるだけの関係性作り、
はい、
っていう3つのステップになってるんですけど、基本的にその何かのステップつまずくってことは前のステップをやんなきゃいけないよってことです。
なるほど、
うん、で前のステップさえできてると自然と次のステップに移行できますよ。
はい、
これはちょっと覚えておいてほしいんですね。
わかりました、
うん、絶対願望分かってたら上げなきゃって思うんで、こっちが持ってたら。
はい、
でその上でじゃああえて分かりやすいように単位を円で話していくんですけど、お金で話しますけど、はい、相手に、はい、10円分の行動を説得したければ10円分の願望の理解でいいんですよ。相手の10円分の行動を取らせたければ10円分の願望でいいんです。で、その10円分の願望を理解するためには10円分の関係性でいいんですよ。
なるほど、はい、
で逆に相手に10万円分の行動を取らせる説得をしたければ、
はい、
10万円分の願望の理解が必要で、で、はい、10万円分の願望の理解をするためには10万円分の関係性が必要になるんです。
そうですね、う
ん、はい、同じ分だけ必要になるんですよ。で、はい、この時に要は説得の奥義の説得、要は特定の行動によって相手の願望が近づくっていう、これが達成されたら、要は、はい、相手がその特定の行動をしたことによって私の人生良くなったなっていう風に感じれたら何が起きると思います？
はい、まあ説得成功っていうかしやすいです、うん、
説得成功して、で、まあ、要は行動をして相手が、でその結果人生良くなったなって相手が感じたら何が起きます？
はい、説得されますっていうかやってくれます、
うん、やった後です、やった後の話です。
やった後でも、いや、まあそれを続けてくれるってことですか。
相手はどう感じます？
まあ感謝、
うん、あのこれ正しく説得が行われるとこちらへの信頼が増えるんですよ。
はい、
要はあこの人の言うこと聞いてみた結果私の人生良くなったなって思えたら信頼が増えるんです。
はい、
うん、 で、信頼が増えると何が起きるかっていうと、この関係性が増えるんですよ。
はい。
だから、より多くの、願望が知れるようになるんですね。関係性が増えるんで。
そうっすね。
はい。で、そうするとより高度な説得ができるようになるんですよ。その人に対して。
はい。
っていう風に、この説得の3ステップって何週も何週も重ねがけして使っていくんですね。
なるほど。
で、これを続けていくことで、例えば女性だったら、その女性の唯一無二の理解者っていうところを目指していくんですよ。
はい。
うん。彼氏にも言えない、旦那にも言えない、両親にも言えない、友達にも言えない。でも、この人にだったら全部話せるとか。
はいはい。
この人だったら私の人生の幸せを理解してくれてて、そしてそれを今までと同じように叶えてくれそうだなって。そういう期待があるっていう状態。
はい。
その状態になってたら、もう唯一無二なんで、代わりがいないんですよ。
はい。
その人の人生を良くしていくための。そうなると、はい、もう本当にその人に対しての交渉力を持てるわけですね。
はい。
こういう状態を目指していくんです。
はい。
で、その上で、例えば、だから、つまり、普通の説得って、要は、相手に行動を取らせることがゴールじゃないですか。
はい。
でも、ここまで聞いてくると、大体わかると思うんですけど、説得の3ステップのゴールは何かっていうと、こちらが特定の行動を取らせたことによって、相手の願望が近づく。要は、相手の願望が叶う。それによって、こちらへの信頼が増えることなんですよ。
はい。
信頼が増えることなんですね。説得の奥義のゴールは。
はい、
は
い。
信頼って欲しいですか？
信頼欲しいです、
うん、信頼ってブレーキないですよね。
ブレーキ
例えば
ない
相手に何かの行動を取らせようって思って説得しようとするとブレーキありません、はい、相手にこれやらせようって思って説得するとちょっと両親が痛んだりとか断られたら怖いなとか で、ね、でも信頼を得ていこうって思ったらブレーキかかんないと思うんですよ。
そうですね、はい、うん、
絶対困んないしやっても
はい。
だからこの信頼をどんどんどんどん積み重ねていくことなんです。
はい。
で、しかも、ここまで聞いてなんとなく分かってると思うんですけど、この説得の3ステップって対女性以外にもできるんですよね。
そうですね。
はい、男性にもできるし、ビジネスでもできるわけですよ。社長さん相手とかでも。はい、で、これを極めていくと、まあ、女性関係で困ることもなくなっていくし、まあ、お金に困ることもなくなっていくわけです。
なるほど。はい。
で、その上で大事なのが相手の願望の理解なんですよね。
はい。
だから相手を理解することの重要性、さっきと比べて上がってます？上がってます？
相手の願望を知る重要性ですか？
うん。
あ、めちゃくちゃ上がってます。はい、
うん。これ知った方が得ですよね、人生。相手の願望って。はい。そういう風にしていきたいんですね。はい、で、その上で、例えば、A ちゃんっていう女性がいたとして、
はい、
A ちゃん特有の願望ってのもあると思うんですよ。A ちゃんしか持ってないような願望。
はい、
でも、その願望を知ろうと思ったら、ちょっと関係性がないと最初わからないわけじゃないですか。
そうですね。
だから説得の3ステップでコミュニケーション開始しにくいんですよ。
はい、
じゃあどうしたらいいかっていうと、女性だったら誰もが持っている願望っていうのを分かっとけば、
うん、
そして、はい、それを叶うことができる男性ですよっていう自己紹介を普段からできてれば。
なるほど、うん、はい、
要はパッと見ただけで分かるとか2分話しただけで分かるとか、はい、この男性といれば私のこの願望が叶いそうだなっていう、そういう自己紹介が普段からできてたら、
はい、
相手の女性は自分のために、A さんと接点を持とうとするんです。
なるほど。
わかります、はい、これをやっていきたいんですよ。だから、なるべく最初には、相手の、はい、要は多くの女性が持ってる願望っていうのを理解しておく必要があるんです。
はい。
ここまで聞いて、思ったこと、感じたこと何かありますか？
思ったこと、感じたことですか？
うん。
まあ、願望の大事さを改めて はい、知ることができました。
あ、なるほどなるほど。
相手も、はい。
じゃあ、その上で、相手の願望、より多くの女性が持っている願望を叶う人間ですよっていうコミュニケーションが最初からできてると強いって話だったんですけど、
はい。
あの、僕が LINE で配信してた、要は女性が顔見ずにこっちのホテルまで来ちゃうと。
はい。
そういうノウハウの内容を配信してたわけなんですけど、あれって、要はこれなんですよ。はい、要は、女性に対して、セックスっていうもので、この説得の3ステップを初対面でやってるんですよ。
すごいっすね。
で、まあ、一つ、この説得の3ステップって、極めれば極めるほど人生がどんどんどんどん楽になっていくものなんですけど、
はい。
それの具体例として、このノウハウの話をちょっとしていこうかなと思います。
お願いします。